金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さん今朝も暗い中寒い中ようお参りございました。1月12日の朝のご祈念を共にいただくことができました。連休ということでね、正月休みが済んでまたこういう休みがありまして、正月のいろんな、お疲れになった方たちもですね、また一服できるのかなと思います。で、今日はそういう中、山崎幸子さんの8年祭が使えられることになって、山崎家で使えられることになっております。で、昨日娘さんたちがですね、教会に来て納骨堂へのお供えをこうされました。最初家内側が手ほどきというんですかね、指導させていただいたんですが、昨日はほとんどもう何も指導しなくても自分たちでちゃんとお供えができておりました。家内と二人でそれを見させていただいて、立派にできとるな。そのお供え物を見ながらやっぱりこうどうですかね、感じるものがありましたね。それはやっぱりお母さんに対する、お礼の気持ちがこういっぱいあるなという感じですね。後でお参りされた後で帰れるときによかったら納骨堂でお参りしていただいたらね、山瀬さんのご両親は納骨堂にご遺骨を納めておりますのでね、ご存じのように娘さんたちは毎日お参りをされております。納骨後に、お供えをされておりました。で、こう目いっぱいですね、こういろいろなものをこう山盛りにお供えしてるわけですね。それを見てありがたいなと思いましたね。それで人は生まれて死ぬということなんですけど、生まれてまたもう一度御霊として生まれるんだなと思うんですね。現にその幸子さんは娘さんたちと一緒に生きておられると思うんです。今日は九州にいる愛ちゃんをね、ひのちゃん、つるみちゃんというの双子の娘さんと一緒にね、お参りに来るということになっておりましたね。幸子さんも嬉しいだろうなと思うんですね。で、この人間の生き死にということはみんなね、寿命がね、長かったり短かったりするわけです。しかしその神事によってね、御霊の神として共に生きていくということができるんだということを私もね、改めて実感させていただいております。お道ではね、そういう御霊の祭りというものをこうそれぞれさせていただくということを大切にしているわけですね。で、昨日もお話しましたけど、今度17日の日に、阪神・淡路大震災の30年というね、そういう、お道で言えば式年の年を迎えるわけですね。神戸の人たちや国がその式年祭を使えるということはないんですけれども、私どもとしてはね、亡くなった方たちも御霊の神として生きれるようにですね、こうお祭りをさせていただくことがいるように思うんですね。ずっとね、いつも申しますように、昨日も話しましたように、東京会のご霊前にそういう6000余りの方たちがね、御霊様をお祭りさせていただいております。ね、この 御霊屋というのは不思議なところでしてね、定員がないわけですね。まあ現実の空間としてはね、例えば納骨堂だったらご遺骨が何体入るかいうのは限界があるわけですけどね、この御霊の神として祀るというのはこれ以上は祀れませんということはないわけですね。もちろん皆さんのね、親先祖様が、大切な親先祖様をお祭りするということを一番大切なことなんですけれども、同じこの日本に生まれてね、生活をした方たちの中にそういう、大災害によってね、不慮の事故によって亡くなられた方たちのこともですね、よそごとでなく私たちとね、同じこの日本に生まれて日本人として生きられた方たちのですね、御霊として、大切にお祭りさせていただくことが言うようなものですね。まあ、戦後80年ということで、今年ね、東京会でも先ほど皆さんと祈願し登場させていただいたようにですね、そういう大きな節々、何百万人という方たちがこの世界大戦で犠牲になっておりますね。その人たちを無駄死にさせてはいけないですね。御霊の神としてお祭りをさせていただいて、金剛様が願ってくださっている世界の平和と人類の助かりをね、この御霊の神様たちとともに、我がこととして願わせていただかなければならない、ね。昨日新聞を読んでおりましたらね、ロシアの何て言うんだろう、こう戦車みたいなね、そういう性能について説明されておったんですが、なんとその大砲ですけどね、50キロぐらい先まで届くんだそうです。50キロ言ったら、ここから岡山よりもはるかに遠くまで飛ぶわけですね。でそれに 核弾頭がつけれるんだそうです。ですから核爆弾というのは空から降ってくるだけじゃなくて、その戦車からですね、飛んでくることができる、飛ばすことができるというね、そういうことですね。それから日本の近海には、いろんな国の潜水艦がもう目に見えませんけど潜ってるわけですね。私が学生時代に忘れもしませんけど、友達と3人で北海道へね、テントを持って北海道一周の旅行をしたときに、当時はまだ今の、北海道に新幹線、鉄道が、いやトンネルがついておりませんでしたから、青函連絡船で渡ったんですね。青函連絡船で渡って行きようとは、目の前に突然潜水艦が現れて、まあ、ロシアの潜水艦だという、ね、そういうのが、あちこち、目に見えないけどおるわけですね。そこからヒュッと核弾頭が一発飛んできたらおしまいですよね。そういうところに今私たちはおるわけですね。ですからいつも言うようにくどいかも分かりませんが、道が良かったらええということはないんです。世界の平和がないと、うちがええということは成り立たないということを知っておかない、ね。それから、繰り返しするようですけど、阪神・淡路大震災、能登の大震災ね、熊本の大震災、東日本の大震災、 まあ、我々今岡山県人からにとってみたらよそで起きたことかも分かりませんけど、決してよそごとではないということも忘れてはならない。今日この岡山で地震が起きても不思議でないんです。現に岡山も歴史をたどったら大きな地震があったんです、ね。まあ、そういう中で、私たちが本当に、ね、この何を願うのかということをね、うちの子供やうちの孫が良ければええということでは本当の願いにならんということですよね。世界人類の、ね、助かりということを抜きに、世界平和ということを抜きに、私たちの本当の幸せとか安心ということは成り立たないということですね。改めて、この戦後80年の年、また阪神・淡路大震災30年の年を迎えてね、そういうことを思わせていただいております、まあ、皆さん言うまでもないことですけどね、一層そういうことを含めて自分の願いとして、自分の大事な願いとしてそのことをさせて願わせていただくことがいいように思うね。はい、今日も読まれて